yeter. Alın formajım. はい、それではあの今朝も続けてダニエル書を共に見ていきたいと思います。今日はダニエル書の7章ですねから見ていきますが、まあ、これまでダニエル書この1章から6章まで見ました。比較的そうですね、お話を中心としたもので、まあ、聞く側も話す側も割と優しい部分かなと思いますね。でもこの最後の6章は全部予言ですね。できっと皆さんも聖書朗読をした時に少し難しく感じるようなところかもしれませんね。下手すると、まあ、ちょっと難しいから飛ばしてみましょうとかね、そんな風に考えるかもしれません。でもですね、ある人、まあ、私特に計算していませんが、ある人いうには聖書の 25% ほど予言と言いますね。4分の1ぐらい予言だという話ですね。で、まあ、そう考えるとこの部分も私たちにとって重要だろうと思いますね。主は与えたお言葉ですから。でもちろん予言と言いますと、すでに成就した部分とまだ成就していない部分というのも大体あるわけですね。まあ、今日ですね、この7章からこの世の未来について一緒に見ていきたいと思いますが、まずダニエル書7章1節から3節まで読みします。聖書の真ん中1461ページ、ダニエル書7章1節からですね。バビロンの王ベルシャツアールの元年にダニエルは寝床で一つの夢、頭に浮かんだ幻を見て、その夢を書き記し、そのあらましを書いた、語った。ダニエルは言った。私が夜幻を見ていると、突然天の四方の風が大海をかき立て、四頭の大きな獣が海から上がってきた。その四頭はそれぞれ異なっていた、というように始まるわけですね。まあ、今日はですね、ここからですね、この世の未来について見ていきたいと思います。で、まあ、補足ですけれども、この7章は6章の続きではないんですね。6章はすでにダリオスが王様ですね。で、ここにある王様はもう亡くなってます。ですからこの元年ですから、かなりこのね、前の6章より先です。実際問題5章よりも先ですね。5章ではこのね、王様、この王様がこう最後を迎えることを紹介されてますからね。で、まあ、そんなことで5章以前の出来事です。まあ、ですから、先週から10年以上遡るような中で、まだこのバビロニアが国として立ってます。まだメドペルシャによって、メディアペルシャによって滅ぼされてないんですね。で結局この最後の6章はこの7章以降ですね、全部予言です。そしてその関連性のある予言です。まあ、大体この世の未来についての、まあ、予言ですが、まあ、このダニエルの時代から未来ですね。でこの6章は、まあ、どちらかというとこの全体のあらましですね、こう全体をこう大まかに語っているところで、まあ、それぞれの後8章9章からですね、もうちょっとこうどっか細かいところを語るわけです。で、まあ、この7章でも話そうと思えばいくらでも細かなことが話せますが、まあ、そこはちょっとはしょって大まかなことと、まあ、一番こう大事なところを見ていこうと思います。 で今3節まで読みましたが、まあ、このダニエルが見たこの世界の未来の幻ですね。そしてその中で4つの獣がですね、この海から出てきたのを見たわけですね。で、まあ、その4節から見ていきますと、一つずつ見ていきますが、第1のものは獅子のようで、わしの翼をつけていた。見ているとその翼を抜き取られ、地から起こされ、人間のように二足で立たされて、人間の心が与えられたとありますね。まあ、この 4節のこの獣はですね、これはまあ獅子でわしのような羽をついているという話ですが、まあ、バビロニア帝国を表していますよね。5節見ますと、また突然クマに似た他の第二の獣が現れた。その獣は横ざまに寝ていて、その口の牙の間に3本の肋骨があった。するとそれに起き上がって多くの肉を食らえと声がかかった。まあ、ですから2番目の獣は、まあ、熊ですね。熊のようなこの獣で、3つの肋骨をですね口にして、そしてまあこの多くの肉を食らえと、まあ、言われたわけですが、まあ、これはペルシャメディアとペルシャ帝国を表してますね。そして続きですが、6節、この後見ていると、また突然豹のような他の獣が現れた。その背には4つの鳥の翼があり、その獣には4つの頭があった。そしてそれぞれに主権が与えられたとありますね。で、まあ、これはギリシャのこの帝国を、ギリシャを表しています。で、まあ、アレクサンダー大王から始まる、まあ、世界をこう征服するこのところをですね指して、まあ、細かく話しますと、いろいろそれぞれに意味もありますね。まあ、4つの頭や4つの羽、4つの、まあ、ヒョウはどうですか、皆さん速い動物ですよね。とても速く動きますよね、走りますよね。それに4つの羽をつけてますから、さらに速いわけですが、まあ、征服がとっても速かったということで、そして結局4つの頭というのは、アレクサンダーは若くして死にましたので、それに続く4つにこの帝国が分けられたんですね。そういうことを指してます。でそれぞれ今まで見たバビロニアもクマもそうですが、まあ細かなことは話すとキリがないのでちょっと端折りながら行きますが、そのようにギリシャ帝国ですね。そしてもちろんこの言うほどもないんですが、これはバビロニア帝国の時ですから、将来ですよね。そして続けてみますと、この7節ですが、その後また私が夜の幻を見ると、突然第4の獣が現れた。それは恐ろしく、ものすごい、非常に強く、大きな鉄の牙を持っており、くらって噛み砕いて、その残りを足で踏みつけた。これは前に現れたすべての獣と異なり、10本の角を持っていた。ありますね。まあ、この獣は何に似ていたかというのは特に挙げてないんです。とっても怖そうで、そしてまたね、鉄の歯をしてますし、他の箇所では青銅の爪をしているとか、あるいは、まあ、ここではこの10本の角がついているとか、ちょっとも奇妙なね、普通に説明できない、つかないような、こう恐ろしい、まあ、 獣ですが、これはまあローマ帝国を表してますね。で、まあ、そのままこうずっと読んでいきますと、例えば8節では、私がその角を注目、その角を注目して見ていると、その間からもう一本の小さな角が出てきたが、その角のために初めの角のうちの3本を引き抜かれた。よく見るとこの角には人間の目のような目があり、大きなことを語る口があったとありますね。非常にこう奇妙なこうことですよね。まあ、この最後の4番目の獣にはなんと10本の角があったものの、もう1本の角が出てきますと3本が抜かれてしまうような、こういう話ですね。で、特に今日ですね、後で見ますが、この3本のね、ごめんなさい、1本のこの小さい角がとても大きな意味を持ちますから、それは後で見ます。まあ、でもこの最後の4番目の獣はローマ帝国を表しますね。そしてこの後にあと2つの、まあ、数え方によりますが、あと2つの国があります。で、そのあと2つの国というのは、今言ったこの小さな角の国と、そして最後の国は神様の御国ですね。9節から見ますとこのようにありますね。私が見ているといくつかの御座が備えられ、年を経た方が座に着かれた。その衣は雪のように白く、頭の毛は間仕毛のない羊の毛のようであった。御座は火の炎、その車輪は燃える火で、火の流れがこの方の前から流れ出ていた。幾千の者がこの方に仕え、幾万の者がその前に立っていた。裁く方が座につき、いくつかの文章が開かれた。まあ、この9節から今読んだのはもちろん真の神様のことですが、11節には、私はこの角が語る大きな言葉の声がするので、見ているとその時その獣は殺され、体は損なわれて燃える火に投げ込まれるのを見た。まあ、神様がによって滅ぼされたんですね。まあ、この小さな角、まあ、と言いますが、反キリストを指していますけれども、悪魔のこの地上での御国、その国を指していますが、神様がそれを滅ぼされ裁かれた様子をここに示されていますね。そして続きますと、残りの獣は主権を奪われたが、命はその時と季節まで伸ばされた。私がまだ夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲に乗って来られた。年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と栄光と国が与えられ、庶民、諸国語の者たちがことごとく彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で、過ぎ去ることがなく、その国は滅ぼされることがない。というこの箇所ですね。まあ、13節では、人の子のような方が天の雲に乗ってくる、来られるのを見たっていうんですね。で、年を経た方のもとに進み、まあ、天の父なる神様のところに来られ、天の神様のところに来られたというね、ことですが、この人の子は誰でしょうかね。まあ、イエス様はこの人の子っていう名称をですね、ご自分に指して一番よく使われた名称ですね。すなわちこれはもちろんイエス様、キリストのことを指してますね。ですから、まあ、この最後の、その最後の時代にこのように この神様が、特にですね、この悪魔の立てた、悪魔が立てたこの反キリストの国を倒す様子がここに示されています。すなわち小さな角の話ですね。で、この意味ですが、このように、15節を見ますと、私ダニエルの心は私のうちで悩み、頭に浮かんだ幻は私を脅かした。確かにですね、怖い話ですよね。私は傍らに立つ者の一人に近づいて、このことのすべてについて彼に尋ねて確かめようとした。すると彼は私に答え、そのことの解き明かしを知らせてくれた。これは4頭の大きな獣は、これら4頭の大きな獣は地から起きる4人の王である、とこういうふうに始まるわけですね。どうでしょうかね、こういう聖書朗読でこういう箇所を読むと、さあどういう意味だろうかと頭を悩ませますよね。今日の説教もきっとそうかもしれません。今日の先生は何を喋ってるのかなと思うかもしれませんね。ダニエルも悩みました。でもこの4つの獣は、さっき簡単に紹介しましたように、4つのこの王様、4つの王国を指していますね。で、結局そのバビロニアから始まるわけですね。で、結局ローマで止まるわけですね。バビロニアからローマまでですね。じゃあなぜこうローマで止まるかというのは、2つの説明はあると思います。それは1つは、この予言の中心はイスラエル人のための予言ですから、そういう意味ではそこで止まるのだろうと思いますが、もう一つ、旧約時代ですので、新約の時代の新約の教会のことについて、まだそれは何ていうか、こう謎というか、よくこう知らないものですね。見えてないものですから、そういう面もあると思います。で、結局8章、このこれから続きは今日は見ませんけどね、8章9章からこう見ていきます。12章まで見ていく中で、特にですね、このイスラエルを中心としたこれからの世界のこう未来の話が中心に出ます。で、結局その最後にどうなるのか。で、結局その中には黙示録にも示されているような事柄も含まれるわけですよね。だから黙示録とダブル面もあります、重なる面がありますね。で、結局覚えているでしょうかね、隣でラジオで聞けますよ。で、このネブカデネザルの幻を覚えてますかね、2章で見ましたよね。で、そのネブカデネザルの幻の場合もどうでしょうか、4つの国がありましたよね。で、結局で、もちろん幻の内容は違い、内容というか、こう見た幻は全然違うんですね。像を見ましたね、金から銀と、ね、青銅とこう鉄の足とかね、こんなこう像を見たんですが、でもそれは重なってるんですね。重なってるというのは、バビロニアから始まってメディア、ペルシャ、ギリシャ、ローマと続くわけですね。で、それは最後に覚えてますか、最後にはその大きな、ね、人の手によらない石によってそれが粉々に砕かれるんです、ね、それは結局神様の御国を指してますね。神様の御国によってこの世の御国が倒され、神様の御国が建てられるというね。ですから重なる部分がありますが、でもネブカデネザルには指名されない部分がありました。それはこの 特にですね示されなかったのはこの小さな角ですね。まあ、覚えているでしょうかね、分かりませんが、ネブカデネザルの見た幻では、その一番足の方は粘土と鉄でもってできてましたね。で、粘土には唐の指、まあ、皆さん唐の指がありますよね、足に。珍しい人にはね、12もある方もたまにいるようですが、まあ普通は10ですよね。ですからこの像にも10の指がありましたね、足指があったんで、ね、でそれが粘土と鉄でできていましたが、それはここの10の角と重なります、ね、この最後の4番目の獣にはね、10の角がありましたよね。それに重なりますが、唯一そこに示され全く触れていないのがこの小さな角というね、奇妙な不思議なものですね。で、特にダニエルはそういうことについてどうなのかっていうことをですね、特に聞くわけです。9節、それから私は第4の獣について確かめたいと思った。それは他のすべての獣と異なっていて、非常に恐ろしく、牙は鉄、爪は青銅であって、食らって噛み砕いて、その残りを足で踏みつけた。その頭には10本の角があり、もう1本の角が出てきて、そのために3本の角が倒された。その角には目があり、大きなことを語る口があった。その角は他の角よりも大きく見えた。私が見ていると、その角は生徒たちに戦いを挑んで彼らに打ち勝ったあります。まあその続きですが、ダニエルは特にですね、この4番目のこの恐ろしい獣について興味があり尋ねます。そしてそこに説明が特に加えられており、その中で最も詳しくはこの小さい角のことですね。ですから4番目のこの国の小さい角について少し考えたいと思いますが、この小さい角のまあ正体ですね、でこの小さい角の正体というのは、まあ、4番目の獣から出てきたんです。まあ、ローマから出てきましたが、あのローマの唐の指が粘土と鉄でできた指の、まあ、ここでは銃の角ですが、その中から、まあ、その中じゃなくて、それと別にですね出てきて3つを倒して、まあ、自分が残るような、こういう話ですね。で、この21節には、20節には、その角は他の角よりも大きく見えたとありますね。まあ小さい角と言っていますが、でも大きく見えるという非常に不思議な話ですが、まあこれは反キリストを指してますね。この世界の最後の時代に世界を統一し、そして治めるこの反キリスト、まあ、この小さい角の特徴について、この反キリストの特徴について、ここを見ますとですね、25節、まあ、22節ごめんなさい21節ですかにありましたが、私が見てると、その角は生徒たちに戦いを挑んで彼らに打ち勝った。しかしそれは年を経た方が来られるまでこのことであった。意図高き方の生徒たちのために裁きが行われ、生徒たちが国を受け継ぐ時が来た。彼はこう言った。第四の、ですからここから説明が始まりますよね。このダニエルのね、彼はこう言った。第四の獣の 地に起こる第四の国、これは他のすべての国と異なり、全土を喰らい尽くし、これを踏みつけ噛み砕く。十本の角はこの国から立つ十人の王、彼らの後にもう一人の王が立つ。彼らは先の者たちと異なり、三人の王を打ち倒す。彼はこの小さな角ですね、後から立つ角ですが、彼は糸高き方に逆らう言葉を吐き、糸高き方の聖徒たちを滅ぼし尽くそうとする。彼は時と法則を変えようとし、聖徒たちは一時と二時と半時の間彼の手に委ねられる。まあ、こういうようにこの小さい角の特徴を説明しています。でまずこう25節にありましたが、彼はこの小さい角ですね、糸高き方に逆らう言葉を吐く、まあ、誠の神様を侮辱する、あるいは反対する、こういうことですね。まあ、この箇所には特に歌ってませんが、他の箇所を見ますと、自分を神とし、そして人々の礼拝を崇拝を要求するものです。そして神の民、聖徒たちですね、聖徒たちを滅ぼし尽くそうとするとありますね。糸高き方の聖徒たちを滅ぼし尽くそうとする、迫害します、反対します。そして本当にこの世界を大きく変えようとしますね。ここには彼は時と法則を変えようとしますね。普通の皆さんの思いや今までのこういろんなものを変えようとするようなことで、そしてその支配の期間ということは、生徒たちにをこのように滅ぼす迫害する期間としては、生徒たちは一時と二時と半時の間彼の手に委ねられるとあります。まあ謎めいた表現ですよね。一時、二時、半時、この時というのは1年を指してます。ですから1年、2年、半年合わせますと3年半です。言い換えれば3年半です。1年プラス2年と半年ですね、3年半ということですね。まあ、他の箇所では1260日とか、まあ、これは当時の1年360日の1年とい こう計算でこうなるんだけど、まあ、そういうように出ます。他の箇所などを見ますと、この最後の反キリストの支配は7年ほど続くとありますね。でもまたさらによくいろいろ調べると、その7年のちょうど中間にこの反キリストは、まあ、イスラエルとこう平和条約を結ぶんですが、でもそのちょうど半分のところで、3年半過ぎたところでそれを破ってですね、そしてこの主の民を滅ぼそうとする、その正体が、本当の正体が、最初は平和平和とこう言っているのが本当の正体が見えてくるというね、まあ、こういう箇所もあります。まあ、今日のこの箇所ではそういうことを歌っていませんが、まあ、そういうような予言ですね。そしてこの箇所では26節見ますと、しかし裁きが行われ、彼の主権は奪われて、彼の永久に絶やされ、滅ぼされる、彼は永久に絶やされ滅ぼされるとあります。この小さい角の裁きですね、まあ、結局この箇所にも気づきましたか。その25節では、生徒たちは一時と二時と半時の間彼の手に委ねられる、彼の手に委ねられる、これは誰が彼の手に委ねているんですか。まあ、もちろん神様ですね。神様は主権者です。 まあ後でもちょっとそういう話をしますけれども、ただし神様の主権の下でそれは許されるんですね。そして最後には裁かれますね。27節でこう、26節ですね、この裁かれます。結局このダニエル書のお話全部そうですよね。ネブカデネザルも神様の主権の下でまずはエルサレムを滅ぼしましたよね。ダニエルもその手によって捕虜になって連れられていったわけですよね。そしてネブカデネザルは自分は偉いと思ってたけど、後で気づかれされましたよね。これは神様のお許しの中で起きたことなんだっていうことに目覚めるんですよね。ですからそのようなこともここにも覚えるわけですね。この最後の反キリストによる、まあ、背後には悪魔に力を貸しながらこう働くわけですが、でもこれも神様の裁きによって滅ぼされます。まあ黙示録などでもですね、こういうことがもっとこう細かくいろんなことが示されてますが、まあ、今日はこういう箇所ですからここから簡単にねこういうふうに話します。さあでも27節、まあ、ここで終わるととってもある意味悲しいですね。27節、国と主権と天下の国々の権威とは意図高き方の政党である民に与えられる。その御国は永遠の国、すべての主権は彼らに使え服従する。ここでこの話が終わる。私ダニエルはひどく怯えて顔色が変わった。しかし私はこのことを心に留めていた。ここで話が終わるというわけですね。まあ、気づきましたか。国と主権と天下の国々の権威とは意図高き方の政党である民に与えられる。その御国は永遠の国とありますね。神の国が来られるというねわけです。すなわちこの見た幻ではいろんなこの国々が来てます。最後には反キリストもこの全世界を治め、神様にこの反抗し人々を惑わす、あるいは神の民生徒たちを迫害する。しかしその最後の最後には神様が御国をお建てになるという、こういう結末ですね。最後にはで、そのことはすでに読みましたね。9節から読みました。もう一回読みますと、9節10節、私が見ているといくつかの御座が備えられ、年を経た方が座に着かれた。その衣は雪のように白く、頭の毛は混じり毛のない羊の毛のようであった。御座は火の炎、その車輪は燃える火で、火の流れがこの方の前から流れ出ていた。幾千の者がこの方に仕え、幾万の者がその前に立っていた。裁く方が座につき、いくつかの文章が開かれたとありますね。で、神の国が、まあ、来られたということですね。で、この神が国々を裁かれるということです。ですから もちろんこれは神様の天にある御座を指す、そしてそこにある天使やあるいは信者のことを指しております。そしてそこには文書が開かれたとありますね。この10節の最後には、まあ、これは黙示録もそう言っていますよね。書物が開かれた、そこから裁かれたとありますね。こういう裁きを指しています。そしてそのような中で11節は、私はあの角が語る大きな言葉を語の声がするのを見ていると、その時その獣がは殺され、体は損なわれて燃える火に投げ込まれるのを見た。 これは神様によって滅ぼされた様子を示しますね。裁かれたんですね。そしてこの12節は不思議ですね。残りの獣、すなわちこの4番目の獣から出てきた小さな角ではない、ね、他のものは、残りの獣は主権を奪われたが、命はその時と季節まで伸ばされたとありますね。結局、支配権力を奪われたものの命はそのままですということは、どういうことかというと、それはこの続きにあるわけですが、キリストの再臨と支配です。この7節の13節にはこれはまさしくキリストの再臨ですね。私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲に乗ってくる、来られ、年を経た方のもとに進み、その前に導かれ、この方に主権と公営と国が与えられ、庶民、諸国、諸国の者たちがことごとく彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で、過ぎ去るところがなく、その国は滅ぼされることがない。キリストの再臨とですね、その支配を指してますね。まあ、以前前にも言いましたように、人の子はキリストを指してますね。そしてこのキリストが再びおいでくださる、そしてこの反キリストが滅ぼされ、そしてこの地上における千年王国ですね、キリストがお立てになる、これが本当に多く聖書の中に予言されています。ちょっと一箇所この今日の箇所と違うところですね、見ますと、イザヤ書の2章の1節からですね、見ます。イザヤ書の2章の1節ですね、1128ページになりますが、イザヤ書2章の1節から5節までです。1128ページ、アモツの子イザヤがユダとエルサレムについて示された宣言の言葉、終わりの日、主の家の山は山々の頂に固く立ち、丘々よりもそびえ立ち、すべての国々がそこに流れてくる、多くの国が来て言う、さあ主の山、ヤコブの神の家に登ろう、主はご自分の道を私たちに教えてくださる、私たちはその小道を歩もう、それはシオンから見教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだ。主は国々の間を裁き、多くの国々の民に判決を下す。彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。来たれ、ヤコブの家よ、私も主の光を歩もう、とありますね。まあ、この未来ですね、これはまだもちろんこんなことは起きてませんね、起きてませんが、まあ、まさしくこのダニエルが示された幻のことです。将来ですね、全世界がキリストによって治められ、そして、まあ、ここに特にあるように4節ですね、主は国々の間を裁き、多くの国々の民に判決を下す。彼らは、これ国々ですね、彼らはその剣を突きに、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。ね、これは実は、国連の掲げている言葉でもあります。 まあ、聖書からですね。まあでも聖書を信じる私に言わせれば、残念なことにそこから主は切り取られています。すなわち神様抜きに我々は頑張って平和を作るよという宣言なんですね。主のないで、まあ、そういうことを目指すのはいいこととは思いますが、しかしながら罪深い人間には不可能なことであり、主が来られなければ、すなわち主が来られて初めてこれが実現するということですね。そういうようにこのキリストの再臨と支配で、私たちはですからどうでしょうか、主の祈りの中で御国が来ますようにと祈りませんか。まさしくこのことを祈ってますね。すなわち、まあ、もちろん細かく個人的に当てはめるとすれば、それは私の心の中にも主が支配してくださるということですが、あるいは今の地上でも主が治めてくださるようにという祈りもそうですが、でも究極に言えばこの実現をくださいというね、主を来たれと黙示録の最後にも言ってますように、主を来たれと、私たちを首を長くして主の再びおいでくださることを待っているというね、まあ、こういう祈りですね。でそのような中で、まあ、ダニエルに戻りますと、この27節さっきも読んだんですが、意図高き方の生徒たちである民に与えられるというこの試験が、すなわち私たち生徒たち、キリストを信じる生徒たちはキリストと共に支配するというこういうことを、まあ、言っております。で、まあ、このように考えるとどうでしょうか。弟子たちもね、イエス様の御国をずっとこう期待してましたよね。御国はいつかいつかとしょっちゅう聞いてましたよね。そしてイエス様が今じゃない今じゃないとこうおっしゃるんですけど、彼らはそれをちょっとこう理解できなかったということも、ある意味ね、無理もないことがわかります。すなわち彼らはこのメシア、キリストが来られると御国が立つと期待してました。そして私たちを一緒に治めることができると期待してました。この世の中全部が平和になって、もう戦争が終わって、そしてみんなのものが神様の使用とこうエルサレムに来るというね、こういうことを期待してたので、まあその弟子たちのその思いはわからなくないです。でもどうでしょうか、彼らが時を間違ってたんですが、中身は間違ってないんですすなわちそれはこの世の未来とね、今日見てますが、いつかそういう日が来ますね。で、まあこのような学びをする、実は私はいつもダニエル書は大体6章で閉じてます。というのは7章からとっても難しいんですね、教えるのが聞く方も難しいと思います。頑張りましょうでもね、あえてこの7章からもお話ししたいのは、私は思ってならないんですから、ですが主が再びおいでくださる日が非常に近づいているように思うんです。ですから私たちはそのことに心準備が必要だろうと思いますね。いつかはもちろん分かりませんよ。そんなね、来週、再来週、来年とかそんなふうに言いませんし、分かりません。分かんないんです。でも近いと思いますね。で、少なくとも私たちはそのことを期待しつつ、求めつつ、願いつつ祈るべきですね。さあ今日のこの学びから2つ大きなことを学び、この箇所からね、大きな学びを2つのことを学びたいと思います。まあこの最後にね、まあいろんな幻がありました。いろんなこう難しい話がありましたいやー、どういうことかなと思うかもしれませんが、まあそれは置いて最後にね、持って帰ってこう覚えていただきたいのが2つありますね。それはまずですね、神様の絶対的な主権です。私たちの天のお父様は絶対的な主権者です。 だこれはもうダニエル、ネブカデネザルの夢もそうでしょ。ダニエルの見た夢もそうですよね。ダニエルのその生涯を見てもそうですよね。まあそうなんです。この私たちの使える誠の神様は、絶対的な主権者なんです。でどういうことかというと、この地上の中でいろんな王様、いろんな国、いろんなことが起きます。本当に時には本当に困ることもいっぱいあります、ね、まあこの究極にはこの反キリストのこともありましたよね。いやどうしてこんなことあるのかと思うかもしれませんが、でもそれも許されたとありましたよね。3年半許された、神様がお許しになったんです、ね、すなわち私たちクリスチャンはどんなに困難な状況の中でも、どんなに最悪のこう状況の中でも、どんなにこう支配者がひどくても、どんなに迫害されても、どんな困難にあっても、私たちは主の御手にあると、その主権の中に置かれている。そしてその私たちは主は決して忘れておられないということをぜひですね覚えていただきたいと思います。どんなことがあっても主は御座におられます。支配しておられます。お許しなしには起こらないんです。お許しがあったから起きており、そしてお許しがあるから私たちは主に頼らなければならない。その中で、でそのように本気で神様が全てを支配していらっしゃるんだということを信じて、そこに私たちが立てば、それが非常に大きな支えになります。力になります。それによって励まされます。それによって私たちは安心できます。なぜかといえば、私はそれを解決しなくてもいいんです。解決できるものはもちろん解決すべきですよ。でもどうにもならないこといくらでもあるんですが、その中に私たちを置かれていても、主は支配しておられ、そのことは知っておられるんです。ですからこれは政治的なことのみならず、政治的なことも含めますがのみならず、さまざまなこの世の混乱含めるわけです。で2番目のことは、これもとっても重要に思いますが、主は最終的に勝利されるということです。途中とっても大変ですよね。まあ、今日のこの獣たちの姿を見ると怖そうな話ですよね。それはきっとある意味この世界の罪深さ、どれだけ神様の御前において汚れているのか、どれだけ神様の御前においてそれがひどいとんでもない姿なのかを示しているものでもあると思います。獣という表現を持ってねいるということは。ですからネブカデネザルの見た夢はかっこいいですよね。像ですよね。美しい金属の美しい像ですが、それは見た目にはそうだとしても本質は違います。汚らしいんです。怖いんです。汚れてます。神様に逆らってます。で究極には最後には反キリストはそれを究極にそうするわけですよね。でも最後にはどうなるんですか。天の神様が勝利されます。私たちの主イエス様が勝利者です、ね、そしてこの御国が建てられるわけですね。私たちは主の民としてその勝利を共に喜べるんです。で今まだその勝利に預かっていないから、今から期待できるわけです、ね、そのことを祈りですから、まあ、さっき言ったように主の祈りの中で御国が来ますようにということは、その勝利の御国が来るようにという、主が勝利される、この罪深い世界に打ち勝つ主が来られますように、そういう御国が幾日も早くこう、まあ、私の中にでもそうですが、でもこの世界がそのようになるようにというね、こういう祈りですよね。ですからそれは本当に私たちにとって大きな励ましではないでしょうか。困難や迫害やさまざまな問題の中で、この世の中で住んでいくというのは半端じゃないです問題だらけです。ダニエルの生涯考えてもそうですよね。で聖書人物どこ見てもそうです。私たちは どうでしょうか、ね、この世の未来について見てますが、どうなるのか。今日のお話を見ますと、決して明るくはないと思いますよね暗い。まあその先は明るいですよ、最後はね。でもその途中はとっても暗いですよね。どうでしょうか。中には人によってはこの世界がますます良く なりつつあると、考えている人はいるように思います、世の中には。でも聖書はそのようなことを示してないんです。最後の反キリストの元では最も暗い、最も罪深い、最も神様に逆らう、最も主に仕えようとする者にとって厳しい状況が生じるわけですね。生じるわけですが、ですからこの世界がますます良くなりつつありますというふうに私たちは考えてはなりません。聖書はそう言ってないんです。約束してないんです。そうではなくて、ますます悪くなりますが、最終的に主は来られます。主はそれに打ち勝ちます。主は御国をお立てくださる。主は私たちをそこで共に住まわせてくださる。主は私たちをそこで共に、その主と共に治めることが、支配することができるんです、ね、結局この話はあの小さな角で終わらないんです、ね、最後のあたり出ますが、そこで終わらないんです。最後には主が来られてこの世界を治めるわけです。御国が建てられるわけですね。このことを私たちもぜひ期待して、困難な中で主にお仕えしていただきたいと思います。まだイエス様を信じておられない方、今日は特にそういう方へのメッセージでもなかったんですが、でもあの反キリストは悪魔の手下です。そして私たちはこの主イエス様を信じていませんと、その仲間の一人になっているわけです。まあそういう意識はないとかもしれません、意識はないかもしれませんが、神様に対抗しているものの一人です。そういう罪があります。私たちはその罪の許しを主イエス様からいただかなければ、来たるあの平和な素晴らしい御国の一員となることはできません。ぜひですね、まだイエス様を信じていらっしゃらなかったら、そのような御国に入るために、自分ご自分の罪、心の用意をね、して御国に入ることができるように、主イエス様を信じていただければと思います。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もダニエル書7章からとても難しい箇所でありながら、いろいろ見ました。きっと多くの場合吸収しきれないと思いますが、しかし最後に見た2つの点を私たちはしっかり覚えて毎日歩めますように。主は本当にどんな中でも主権者である。そしてどんなことにあっても最後には主は勝利者、私たちも主を信じる者として、そのに主によって勝利が保証されているということを、私たちも日頃からさまざまな困難や問題の中で覚えられますように導いてください。この世の中は本当に主に逆らう罪深いものであり、ますますそうなりつつある面もありますが、しかしながらそういう中で私たちは主の来られますことを、主よ来てください、あの黙示録ヨハネと一緒に祈ることができますように、主の御国が来ますようにと日々その本気で祈り願うことができますように祈ります。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。